イエス様はここされたのですが、ヨハネも同じようにここされてしまったのです、まあ、イエス様はマタイ伝七章24節に、弟子はその死に勝るものではないという、まあ、イエス様のお言葉がヨハネによって最初に成就されたのです。ヨハネは人に自分たちの罪を示すという務めを忠実に果たしたのです。人間的に見れば、そのために彼は自分の命を与えなければならなかったんです。イエス様は彼を預言者以上のものと言われました。マタイでの中一章の九節、出なかったがなぜ行ったのですか、預言者を見るためですか、その通り私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。これはイエス様のヨハネに対する判断でした。ヨハネは一番初めにイエス様をメサヤと認めた人ですから、主イエス様の最初の証人だったのです。ヨハネは自分自身をのためには何も求めなかったのです。イエス様こそが彼にとって本当にすべてのすべてだったのです。最後にヨハネが与えたバプテスマと私たちが受けるバプテスマの違いについてちょっと考えて終わりましょう。ヨハネのメッセージは、あなたの罪を告白せよということでした。そして彼のバプテスマは告白の印でした。ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた人々は、私は罪人であり滅びゆくものであると告白したのです。もちろん彼は第一歩であり、ちょっと十分じゃないなのではないでしょうか。まあ、このヨハネの一人の弟子とはアポロでした。使徒行伝の18章を見ると次のように書かれています。244ページです。244ページです。使徒行伝18章の25節、この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかったとあります。このアポロはヨハネから旧約聖書について多くのことを教えられたに違いないけど、聖書はアポロに決定的なことが、まあ、欠けていたと言っています。ある夫婦、プリスティラとアクラが、まあ、用いられたのです。彼にそれをはっきり教えたのです。アポロは新しい体験をする前にエペソにいる数人の人々に聖書を教えたんです。アポロはその人たちに自分の体験した以上のことは与えることはもちろんできなかったのです。アポロもその人たちも従ってヨハネのバプテスマを受けたばかりで聖霊を受けてはいませんでした。あのレフトビハインの映画のに出てくる牧師のようなものでした。けども我々の受ける洗礼は、まあ、単に告白だけでなく体験の証しをも意味しています。洗礼を受ける人は単に自分が罪人であるということを告白するだけではなく、イエス様が私のために死んでくださり、私の罪を許し救ってくださったと証しをするのです。ヨハネのバプテスマは悔い改めよというメッセージの結果であり、私たちのバプテスマは悔い改めて福音を信じたということの証しに他なりません。もちろん福音 は教えではなく人格、すなわち主イエス様ご自身です。罪の告白だけでは十分ではない。犯罪者は裁判官の前で自分の罪を認めるだけで許されることはありません。罰を受けなければならない。悔いために信仰が加えられると、その人は他の人が、すなわち主イエス様が私のために死なれ罰を受け、私は許されたということを知るようになります。まあ、イエス様はその清い命を捧げて自分の罪の債務を支払われ、自分は主と和解させてくださったのだという事実を心の目で見た人が洗礼を受けます。ヨハネのバプテスマは救いの道を備える手段であり、我々のバプテスマは救われたという証の手段です。もちろん両方とも必要不可欠です。すなわち悔い改めは罪を認め告白して罪から離れ主に立ち返ることです。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れも受けると。信仰とは第一にイエス様は私のために死なれたという確信であり、第二に主イエス様は私の罪を許す力と権威を持っておられるという心からの信頼、そして第三に喜んでイエス様に従う従順を意味しています。ほふられる羊、ほふられた子羊こそが、まあ、聖書の中心なのではないでしょうか。ほふられる羊に関する記事、まあ、旧約聖書の最初の記事はよく知られている創世記の22章7節に出てきます。犯罪の子羊はどこにありますか。新約聖書での最初の箇所はヨハネ伝一章29節見よ世の罪を取り除く神の子羊ですという記事です。アブラハムはイサクの質問に対して、すなわち犯罪の子羊はどこにありますか、答えたのです。すなわち子よ、神自ら犯罪の子羊を備えてくださるでしょうと答えたのです。私たちは新約聖書において主なる神がどのようにその子羊を備えられたのかを知ることができます。神の御子主イエス様は救いの道として神の子羊となられたのです。また主イエス様を受け入れていない人々にとっては、見よあなたの罪を取り除かれた神の子羊という御言葉が当てはまります。まあ、大切なことはこの主の御言葉を心から感謝して受け取るかどうかということです。イサヤ書の53章の、これももちろんみんな暗記している言葉ですけれども、次のように書かれています。1114ページです。53章の4節から、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神によって苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。まあ、本当の悔い改めと信仰には、まあ、ロマ書5章1節の体験が伴うのです。信仰によって義と認められた私たちは、 私たちのイエス・キリストによって神との平和を持っています。注意せず、そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです。主イエスはバプテスマのヨハネについてからは大いなるものであると言われました。どうしてでしょうか。ヨハネはイエス様は栄え私は衰えなければならないと心から願ったからです。この態度の結果は喜びは私に満ちたれているとヨハネの証です。まあ、イエス様は今日の我々に何を言われるなのでしょうか。私たちの主イエス様に対する態度は一体どういうものなのでしょうか。主は私たちをご覧になり大いなるものと言われるなのでしょうか。私たちはヨハネと同じような態度を主に対して取るなのでしょうか。まあ、今日は重田圭姉妹明かししてくださいます。その前にまた回復姉妹お願いします。